けイスラエルよ、我らの神、主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。賛美歌113番を持って主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌113番です。前のレートにございますのでご覧ください。実会、
我は汝の神、主、汝をエジプトのうち、その奴隷たる家より導き出せし者なり、汝我が顔の前に我のほか何者も神とすべからず、何時己のために何の偶像も刻むべからず、何時の神主の名をみなりに口にあぐべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ、何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時勧誘するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣の家をむさぼるなかれ。
お座りください。祈祷いたします。私たちの贖いの主イエス・キリストの父なる神様、皆を贖め賛美いたします。この1週間の私たちの歩みを守り、今ここに私たちを招き礼拝する神の民としてくださった恵みを心より感謝いたします。しかし 振り返りますと、このたった1週間の日々ですら、そのあなたの恵みにひれ伏すことなく、自分の考えと感情で人と接し、言葉を発する愚かなものです。日々直面する些細なことですら、自分の正しさを主張し、譲ろうとはしません。また人を批判するに早く、自分を顧みることを避けます。どうかあなたの憐れみがなくては、一時も生きられない弱いものであることを知り、主を恐れる生き方ができますように、そのようにお導きください。そして、深い悔い改めの心をお与えください。主を私たちを憐れんでください。私たちの罪をお許しください。あなたは私たちのこのような祈りを必ず聞いてくださいます。そして、見捨てることなく励ましてくださることを私たちは知っています。どうぞこの礼拝で語られます。大沢牧師を聖霊で満たし、語られます御言葉に力が注がれ、あなたが一人子イエスを十字架にかけてまで私たちを愛してくださった愛を深く知るものとしてくださり、勇気と力を得て歩むものとしてください。この祈りをイエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌346番をもって詩を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌346番。聖書ヨハネによる福音書第14章25節から31節、197ページです。 ヨハネによる福音書第14章25節から31節197ページです。お読みいたします。私はあなた方といたときにこれらのことを話した。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。私は去っていくが、またあなた方のところへ戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。ことが起こった時にあなた方が信じるようにと、今そのことの起こる前に話しておく。もはやあなた方と多くを語る前に、世の支配者が来るからである。だが彼は私をどうすることもできない。私が父を愛し、父がお命じになった通りに行っていることを世は知るべきである。さあ立て、ここから出かけよう。使徒信条によって私たち教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の座席のプレートにあります。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢い二人で生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
私がこの金沢元町教会に使わされてから今年度で7年目になります。7年という、期間は決して短くない年数だと思います。0歳だった我が家の末っ子は来年には小学生になります。先週は初めて親元を離れまして白山までお泊まり保育に行ってまいりました。今日は熱が出てしまってお休みしているんですけれども、でも親元を離れていくことができるようになりました。我が家の子どもたち、信仰の面でも成長が与えられているなと感じております。ある CS 教師が我が家の子どもたちの日頃の言動を聞いておっしゃいます。大沢家の子どもたちにはごまかしが効かない。教会学校の礼拝が始まって、子供たち、いつまでもぺちゃくちゃと死語をしているとき、例えば、静かにしなさい。静かにしないと神様がお祈りが聞こえなくなってしまいますよ、と言うと、すかさず我が家の子供たちが反論するっていうんですね。そんなこと絶対にない。どんなうるさいところでも、どんな小さい声でも、神様には聞こえるもん。神様に喜ばれる良い子になりましょう。これも通じません。そんなことないもん。神様はどんな子のことも愛してくれるもん。聞かないですね。 まあ、私自身がそういう言葉を聞くと驚かされます。ああ、この子たちは金沢元町教会の牧師が語ってきた通りのことを言っているけれども、 CS の子供だけではありません。当の教師だって同じです。この説教団から語られているのと同じ種類の言葉が CS でも語られている、実感することがしばしばあります。私とこの教会の関係もまた、生まれたての血のみ子が自分の足で立って親元を離れ一晩過ごすことのできるような年月を重ねてきたのであります。先週水曜日の朝晩の祈祷会に出席しながらも、ああ確かに私とこの教会はそういう年月を重ねてきたのだ、そういう思いを深くいたしました。朝の祈祷会でも夜の祈祷会でも出席者の方々が私の読むような聖書の読み方をする、まあ、そう感じさせられています。ある方がおっしゃいました。今祈祷会が楽しくて楽しくて仕方がない、あの人この人も誘いたい、ここで語り合われる言葉を聞いてほしい、ここで解き明かされる聖書の言葉を一緒に聞いてほしい、これは誇っているのでも何でもありません。牧師というのは結局自分が読むように教会の仲間、教会に集う方々にこの自分と同じような聖書の読み方ができるようになってもらうために働く者たちのことであります。そして事実、私の聖書の読み方というのは年端のいかない子供にだってできるような、子供だってすぐに真似できるような聖書の聞き方をしているに過ぎないのであります。もちろん私の聖書の読み方は一人の人間として欠けのあるものです。神の御心の全体を余すところなく読み抜けるものではありません。人間のすることはいつでも断片的なものであります。神の許しと教会の真理がなければ、その断片的なことを語ることすらはばかれることです。はばかられることです。聖霊の助けがなければ語る言葉などありませんけれども、聖霊の助けがあります。教会の許しがあります。今語る言葉が目の前にあります。この頭と心と存在を揺さぶってきて語らずにはおれない、そういう喜びの知らせが今目の前にあります。もしも自分を動かしているような言葉でなければ、自分が味わっているような恵みでなければ、どうして人を動かすことができるでしょうか。そんな自分を動かすことのないような言葉を語る意味などあるでしょうか。今日の聖書箇所によって、今私が捉えられているキリストの恵み、その言葉によって皆さんもまた今日捉えられることを願い、私が取り継ぐようにと召されている言葉は次の言葉であると信じます。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。私は去っていくが、またあなた方のところへ戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。神はあなた方に平和を与えると約束されております。皆さんの毎日は平和でしょうか。平和であるとお答えになるならば、どういう意味において平和だと言えるのでしょうか。家族みんな仲良し、自分にも家族の誰にも大きな病気がない、食べていけるだけの仕事や蓄えがまあ一応ある、学校や職場、ご近所との人間関係に恵まれている、だからまあ平和と言えるかな。あるいはどういう意味でご自分の生活は今平和ではないとお感じになっているでしょうか。 先ほど申し上げたことの裏返しのような出来事が一つ二つ、あるいは三つ四つ身辺にあってもう打ちのめされているということでしょうか。今日の聖書箇所を読みながら、私自身自分の心に問わずにはおれませんでした。一体キリストが私の生活のどこに具体的な形をとって、この与えると約束された平和をお与えくださっているのだろうか。その平和が私の生活のどこに具体的な形をとっているんだ。もちろんご心配いただかなくとも、私の生活は至って普通です。いろいろありますけれども、元気にしています。けれどもそれがキリストのくださる平和なのだろうか。家族がみんな仲良し、自分にも家族の誰にも大きな病気がない、食べていけるだけの仕事や蓄えが一応ある、学校や職場、ご近所との人間関係に恵まれている、完全 100% と言えなくとも、まあいろいろ目をつぶった上でだけれども合格点と言えるならば、それがキリストが今我々にお与えくださっている平和なのだということができるのでしょうか。この言葉をぐるぐると思い巡らしながら、私はそれは違うと思います。なぜならば、私たちの考えている平和の常識的理解をくじきまして、主イエスご自身が次のようにおっしゃっているからです。私はこれを世が与えるように与えるのではない、私はこれを世が与えるように与えるのではない。世が与える平和、それは世に生きる私たちが想像することができ、期待することのできる平和のことであります。平和を与えると誰かに言われたならば、あれやこれやそれやと、こういうそういうものが与えられると期待する今、私たちの心に去来しているその平和のことです。世の与える平和、これを最初に聞いた者たちの脳裏には、例えば、まあ、その当時そういう言葉があったかどうか知りませんけれども、パックスロマーナ、ローマ帝国の軍事力によって成し遂げられた広い半島を持ったローマ帝国内の平和秩序、そこで与えられる、まあ、例えば交通の自由、そういうことが平和という言葉で思い浮かんだかもしれない。転じて今の我々にとってはパックスアメリカーナ、私たちの国のこれまでの平和とその下での繁栄をもたらしたアメリカの強い経済、軍事力による平和、そういうことも思い起こすことができるかもしれません。そんな大げさな世界史のことを考える必要もないのです。先ほど挙げましたようなごくごく身近でささやかな我々の健康、経済、人間関係、子供、孫たちの健やかな成長、そういうものがローマやアメリカに代わって我々の平和と平安を支えている小さな小さなローマの力、そういうものとして受け取られていることがあり得ると思います。そういうものを我々は平和の礎として求めているということができると思います。それがあるならば平和だ、そうでないならば平和がない。私たちが普段考えている平和とその物差しというものがあります。けれども、私はこれを世が与えるように与えるのではない、平和をあなた方に残し私の平和を与える、しかし私はこれを世が与えるように与えるのではない、そうしゃ、私たちが平和ということでパッと頭に思い浮かぶそれらのものは、ここでキリストがくださると約束してくださっている平和とは違うということです。けれどもだからこそ申します。この世の与える平和が私たちの満足する合格点に少しも達していなくとも、私たちはキリストの平和、 この世がくれるものではなく、天の父がくださるキリストの本当の平和をいただくのに、何ら障害はないということです。この世の与える平和をこれっぽっちも持っていなくとも、我々はキリストがくださる平和をきちんと受け取ることが許されている。しかもそのキリストの平和、オルタナティブな平和じゃないですよ。事前策なんてものではありません。具体的な平和に代わるオルタナティブな事前策としての精神的な平和ということではありません。この世的には平和でない、私たちの生活を耐えやすくする、我慢できやすいようにする程度の消極的な平和ではありません。31節の後半、今日読みました聖書箇所の結びとして、この平和を与えてくださる方がこうもおっしゃるからです。さあ立て、ここから出かけよう。キリストのくださる平和は、私たちがもうダメだ、ここからは立ち上がれない、ここからは出ていけない、そういう事態の中にあって、私たちを立ち上がらせ、出て行かせることのできる、そういう力を持った平和だというのです。それがどれほど凄まじい力を持ったものであるのか、どんなに大きな困難の中からも立ち上がらせ、うずくまっていたところから新しいところへ出て行かせる力であったことか、使徒たちの歩みを思い起こせば分かることです。例えば第2コリント11章22節以下で、新約聖書の中で使徒パウロは、私たちが常識的に考える平和とはおよそ似ても似つかない自分の生活を語るのです。その生活は、その生活の中において、使徒パウロが自分が誇ることができるものはもう弱さしかないんだ。弱さしかないんだ。弱さならば売るほどあると、そういう弱さしか自分は持ってないけれども、このような弱さに生きるパウロが同時にはっきり次のように言うことができたのであります。同じ手紙の6章8節以下ですけれども、こういうふうに書いてあります。口語訳で、まあ、そっちの方が調子がいいので口語訳で読んでみますけども、私たちは人を惑わしているようであるが、しかも真実であり、人に知られていないようであるが認められ、死にかかっているようであるが見よ生きており、懲らしめられているようであるが殺されず、悲しんでいるようであるが常に喜んでおり、貧しいようであるが多くの人を富ませ、何も持たないようであるが全てのものを持っている。コリントの人々よ、あなた方に向かって私たちの口は開かれており、私たちの心は広くなっている。あなた方は私たちに心を狭められていたのではなく、自分で心を狭めていたのだ。私は子供たちに対するように言うが、どうかあなた方の方でも心を広くして私に応じてほしい。ここには今日私たちが聞いている主イエスの言葉を自らの言葉として言い直し進めている一人の信仰者がいます。主イエスの平和の約束はこのように教会の歴史の中ですぐに現実となっていったのであります。パウロの声、主イエスの声が完全に重なりながら、世の常識的な平和を超える誠に力強い新しい平和に生きる者の声として、そこに我々を招く声として響いてまいります。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない、 心を騒がせるな、怯えるな。私は去っていくが、またあなた方のところへ戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。さあ立て、ここから出かけよう。今日あなたが私イエスの声を聞いて立ち上がるんだ。あなたが私の子パウロと、パウロに習うものになるんだ。あなたもまたパウロと声を揃えて、この平和に人を招くものとなるんだ。これこそがキリストが約束された平和であります。私たちの置かれた状況が整うことによって実現されます平和ではなく、人生の嵐の真っ只中にあって私たちを立ち上がらせ、歩ませることを可能とする力、これがキリストのくださる新しい平和であります。このように私たちを立ち上がらせる勇気の源とは、主イエスのくださる平和のことでありますが、まあ、結局この平和とは26節で主が語られる聖霊のことであります。この聖霊はすべてのことを私たちに与える、教えることによって平和を与えると言われています。すべてのことを我々に教えることによって我々に平和を与える。どういうことだろうか。私はこの言葉も思い巡らしてみますか。例えばすべてのことを教えてくれるんだったら私平和になるかなと考えてみますと、そうかもしれない。今私たちがどこにあるのか、どんなところに置かれているのか、神の目に見て私はどんなところに置かれているのか、そのことが分かるようになれば私たちは嵐の中にあっても平和に生きられるに違いありません。見通しを得ることができるならば平和に生きられるに違いありません。そういった意味で全てのこと、これから起こる全てのことを見通しを与えてくださる聖霊によって、それならば平和かもしれない。けれどもここで主イエスが約束してくださっている聖霊によってあなた方に全てを教える、その言葉は決して1から10までつまびらかになるということではないでしょう。我々の身に起こることが1から10までつまびらかになるということではないでしょう。今置かれている平和のない状態、争いの中にあって、しかし神の眼差しで見ればそれがどうなっていくか1から10までつまびらかに分かるということではないでしょう。そうではなくて、一番大切なこと、このことさえ分かれば、どんな嵐の中に置かれていても私たちは結局滅びないんだ。最終的には髪の毛一筋も失われなかったということになるんだ。大丈夫、安心だ。むしろそういう一番大切なことを聖霊が分かりやすく教えてくださるということでしょう。なぜならば、その聖霊が教えられるというすべてのことと交換可能な一番大切なこととして、26節で主イエスは続いて、その聖霊は私の話したことをことごとく思い起こさせると言い直しておられるからです。すべてのことを聖霊が教えるだろう。しかしそれを言い直して、私の話したことをことごとく分かるようにする。1から10まで我々が置かれているところがどこであるのか、我々が置かれている状況がどういうふうに変化していくのか、どういうふうに実を結んでいくのか、それは分からないかもしれません。けれどもこれを知れば全てを知ったことと同じだと言える、一番大切なことを 主イエスのお語りになったことです。主イエスのお語りになったことを分かるようにしてください。主イエスが何を語ったのか。例えばこの文脈において14章18節の言葉を思い起こしてみればよいと思います。私はあなた方をみなしごにはしておかない。私はあなた方をみなしごにはしておかない。こうおっしゃった主イエスが、聖霊の到来によって、この言葉の真意を分かるようにしてくださる。この言葉の真意が分かるっていうのは、単純なことです。主イエス・キリストが、私たちをみなしごにはせず今は共におられる、そのことがありありと分かるようになるということです。なぜ常識的な平和がないところでなお私たちが平和でいられるのか。その試練と苦難をじっと耐え忍ぶどころか、むしろ立ち上がり新しい歩みを確かな足取りで始めることができるようになるのか。主イエスが共におられることが分かるからです。主イエスが私たちと共におられ、もう二度と私たちをみなしごにはしておかないということが分かるようになるからです。生ける主イエスが皆さんのところに戻って来られるからです。あなたが弱くともあなたと共におられる主イエスが強いからです。だから大丈夫なんだ、安心してよい。このお方はおっしゃいます。30節、もはやあなた方と多くを語るまい、世の支配者が来るからである。だが彼は私をどうすることもできない。なぜ主イエスが私たちと共におられることが分かるのか。どうして主イエスが共におられるならば弱いままでも強いのか。どんなに嵐の中にあっても立ち上がり歩み出すことができるのか。本当に主イエスは共におられ、私たちが滅びないようにしてくださるのか。あなた方はもっと明確に聞きたいと思うかもしれない。いくら聞いても安心できないかもしれない。けれども、もはや多くを語るまい。世の支配者が来る。この私イエスを捕らえて十字架につけるために世の支配者が来る。しかし彼は私をどうすることもできない。それを見ていなさい。ローマの信徒への手紙の第6章4節以下に、洗礼を受けてキリストのものとなるということが一体何を意味するのか語ります使徒パウロの言葉があります。洗礼を受けてキリストのものとなるというのはどういうことであるのか。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストの御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体となってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。あなた方はキリストに結ばれたんだ。キリストと一体となったんだ。だから十字架を目前にしていた主イエスのもはや多くを語るまい、見ていなさい。この言葉はただこれから主イエスの身に起こることを見ていなさいということだけでなく、このお方に結ばれて一つとなった この私たちの現実に向かっても語りかけられていることだと理解すべきだと思います。シュエスに起こることは私たちの身にも起こることです。シュエスと私たちが一つだからです。だから見ていなさい、あなたは滅びない、見ていなさい、必ずあなたは立ち上がり歩み出すことができる。なぜならば私があなたと共にいるからだ、私があなたと一つに結び合っているからだ、だから見ていなさい、私をどうすることもできなかったようにこの世の支配者はあなたのことをどうすることもできないんだ。これは単なる信仰的現実、精神的な現実ではなしに、世が知ることになる天の父の愛の現実だと言われています。私と父の間にあり、またあなた自身がそこに巻き込まれていく、世が知るようになる愛の現実だと。このような神の愛の作り出す平和が事実私たちの現実となっております。教会を見てください、私を見てください、ここに集うあの人この人を見てください、ご自分の隣に座るその方の姿を見てください。神の平和が目に見える現実となっている存在です。あなたの隣の方のことを神は二度と捨てない。みなしごにはしておかない。共におられる。この神の平和は、あなたの現実とも成り立っております。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな。怯えるな。私は去っていくが、またあなた方のところへ戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。さあ立て、ここから出かけよう。キリストは聖霊において戻ってこられ、あなた自身を住まいとされております。あなたがどんなに弱く貧しいものであっても、死の力ですらどうすることもできなかったこのお方が、生涯、あなたの味方であられます。心を狭める必要はありません。立つことができます。偽りの平和にいつまでもこだわる生き方を捨てて、そこから抜け出し立ち上がり、そして出かけることができます。すなわち、いついかなる時にも私たちをみなしごにはしておかない生ける主イエスキリストへの愛、このお方への本当の情熱に、与えられた人生を生きる勇気に、私と皆さんが今共に立ち、もう一度歩み始めることができるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちの生涯は世の与える平和によって満たされないことがあります。あちらでもこちらでも私たちの生活はほころび崩れようとしております。けれども、そのような私たちと共にいてくださるあなたでいらっしゃいます。この世の力が私たちから私たちのものを奪い去り、また私たちを滅ぼそうとするときに、なおあなたが私たちの命となり、また私たちとの間に平和を作ってくださいます。神との間に与えられました仲直りに勝る私たちの力はありません。どのような時も、どのような状況の中にあっても、私たちの最大の味方であるあなたに守られ、あなたと共にこの歩みを続けていくことができますように、助け導いてください。あなたとの間に平和を 持っておらず、それゆえに苦しみ悲しんでいる者たちのもとに私たちを使わせてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
献金と献身の祈りをお捧げいたします。お当番の方はよろしくお願いいたします。教会の取りなしの祈りを祈ります。司祭者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りを皆で祈ります。主の祈りの言葉は先ほどの使徒信条のプレートの下にございます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたによって建てられた私たち教会は祈ります。今日からの1週間もそれぞれの場にあって一人一人を守り、あなたのことを忘れずに心に留めて日々過ごすことができますようにお導きください。主が教えてくださった主の祈りを唱えて、日々人の罪を数え上げるのではなく、自分の至らなさと罪深さを知るものとしてください。とりわけ病の中にあって不安の日々を送る者、さまざまな環境の中で悩める者を支え、 すべてを主に委ねる気持ちへと導かれ、平安のうちに日々を送ることが許されますようにと祈ります。この礼拝を覚えつつも、さまざまな事情で集まることができなかった者たちと、者たちに私たちと同じ恵みを与えください。またまだイエス様の愛に気づいていない方々にも、一日も早くその恵みの尊さに気づかせてください。国内には多くの災害の中にある人々が、失意、悲しみ、絶望の中におられます。そのような中にあっても、生きる希望を心に灯させてくださる主の慈しみが特に注がれますようにと願います。そして新たに立ち上がる力をどうかお与えください。また、自国の利害しか考えない為政者たちが、他国への侵攻を繰り返し、終わりの見出せない戦争をやめようとしません。その中にあって戦う若者たちを、また爆撃の恐怖の中にいる人たちを覚えます。どうか命の危機にある者たちと共にいてください。救い出してください。また神を恐れない人々の行いを正してください。愛する者を失った者たちを慰めてください。その言葉にならない心の叫びをお聞きください。祈るべきことをすべて祈ることはできませんが、これらの祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。
天にまじます。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を至らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
正英20番をもって詩を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。正英26番。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。